ご理解第39節。この方の行は水や火の行ではない、家業の行祖。家業の内容が行になるとき、家業により徳を受けて行ける道である。もちろん内容は信行に通ずるものでなければならぬ。愛楽において和行全般のおかげを受けるようになって7年。いよいよ信行家業の行に取り組むことになった時点より教会の比例は倍増している。ちなみに火や水の行によるおかげは質屋で金を都合するようなもの、信行家業の行は自然の恵みで都合がつくようなもの。家業の行、これは何も家業、いわゆる生業が行というばかりではなく、その日々の生活のすべてといただくところだろうと思いますね。まあ言うなれば、私どもが生きておるということ、この世に命があるということ、その一切合切がまあ行だと。それが行としていただけれるようになると、またありがたい世界が広がってくるのではないでしょうかね。それがなかなか行としていただけないところに、まあ一つの難儀があるのかもしれませんね。まあ、もちろんこの世の中には難儀がたくさんあります。私どもはたくさんの難儀を抱えています。それは個人的な難儀であったり、その社会としての難儀というようなものもあるのかもしれませんね。そのこの世の中にはたくさんの難儀があります。この世はこの世だ、苦の世界とおっしゃった方もおられるようですけれども、この世は難儀の世界だと。しかしその難儀のもとを尋ねてみれば、その難儀がどこにあるのか、それは世界に、あるいは社会に、自然界に難儀というものがあるのではないことがわかります。世界はあるがごとくに、ただまあ流れておるというのか、あるがままであるわけですね。その難儀のもとを尋ねてみれば、私の自分自身の心の中にあることがわかります。まあそれは我情我欲というようなものでしょうかね。難儀のもとを探ってみれば、自分自身の我情であり我欲、これが自らの中に難儀を作り出していることがわかります。ですから、もし難儀から解放されたいと思うならば、外界にあるその物事は、その物事そのものなのですから、私どもの我情であったり我欲であるものを取り除く、そこから解放される、我情我欲を離さない限りは、難儀から逃れることはなかなかできませんね。我情我欲を持ったままで難儀から逃れたいと思っても、それはなかなか難しい、まあできない相談かもしれませんね。今ああありたい、こうありたい、あれが欲しい、これが欲しい、それはもちろん物であったりお金であったり、まあ知識といったようなものもそうですね、情報というのでしょうか、そういうものを欲する、その我欲ですね、あれが欲しい、これが欲しい、それがあるから悩みが起こってきますね。 そのことにかなえられない。ですから、あのことが欲しい、この情報が欲しいと思うことであったり、あれが食べたい、これが食べたい、まあ知識というのも知識欲ですから、これもあれが食べたい、これが欲しいというお金を欲する心や物や地位や財産や、それだと似たような同じようなものですね。一見その学習欲というのでしょうか、知識を増やすというのでしょうか、そういうことは一見良いことのように思われますけれども、結局それがお金を生むということにおいて、あるいは人生の上において役に立つということにおいて良しとされているだけでしょうから、結局のところ知識欲というのも学習意欲というのも欲には違いありません。それが満たされないとき、やはり悩みが起こってきますね。難儀ですね。そういう難儀のもとを訪ねてみれば、探ってみれば、自らの我欲であり我情である、自分の思い通りにことが運ばないところに難儀が、いや難儀があるのではない、難儀と感じる自分があるということですね。その我情我欲を放ち、そこにあるものをあるがままに受け入れることができる私になれば、難儀はなくなりますね。私どもの願いと神様の願い、その間に溝がある。そこにまた私どもが難儀を感じるということかもしれませんね。数日前でしたか、その親が子供に願いをかける、何と言ってましたかね、ちょっと言葉は単語は忘れましたが、例えば親が子供にいい学校に行ってほしい願いをかける、ところが子供がなかなか、まあ学力が伴わないというのか、勉強しない。そこにいわば親と子供の間の、まあ何と言いましょうかね、溝ができ、親子の仲が悪くなるというのか、親がこう、まあいわゆる精神的な虐待を与えるという、子供にとっては辛い思いをするわけですね。親の期待に応えられない、そのやはり親には親の我があり、子供には子供の我がある、自分たちの思いがあるわけですね。その思いがまあ一致しないというのでしょうかね、溝ができる、そこに親子の間の問題もできてくるわけでしょうね。私たちのそのこれは自然界にそういう問題があるわけではない、問題があるのは人間と人間の間、いやむしろ私自身の中に問題を抱えている。私どもがその我情を我欲を話し、成り行きをそれこそ神様のお働きとして、それこそ天地のお働きとして、それを受け入れることができたら難儀はなくなりますね。その現状を受け入れることができないから、そこに難儀を感じるわけでしょうからね。師匠が教えてくださる泥の心、そのある今をそれこそ神様のお働きとして受ける、ただ 受けるだけではない。そのことを自らの心の根肥やしとして受ける。そのことによって心を磨くこととしてそのことを受けていく。そこに初めて人間の助かりが、いわば難儀がなくなるというだけではない、むしろそこにありがたいものを感じる心すら生まれてくるのではないでしょうかね。叩かれていたい、カモイで頭を打っていたい、それは痛いのは痛いけれどもありがたいという世界がそこにありますね。まあ痛いのをいろいろ科学的に分析する人もおられますけれども、それで痛くないようにというのがあるのでしょうけれども、お道の信心は少なくとも痛いけれどもありがたいという世界を開いていくことだと思いますね。ためにはどうあるべきなのか、やはり泥の心を身につけるためには、まず自らの牙城牙欲に気づき、それを話すことの修行をさせていただくということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。